お気楽チャンネル。観念が消え自我を超えるとき、リアルな世界の朝がやってくる。三男坊の代わりに次男坊、次男坊の代わりに長男を。フレッシュな人生をお届けするお気楽チャンネル、ビバ中年お気楽チャンネル。この番組はコカ・コーラボトラーズ、ヤマハ、ブリヂストンタイヤ、シチズン時計、日清食品、ハウス食品、松下電器、それに富士屋、以上8社の協賛はいただいておりません。やりたいことがわからない、どれが本当の自分なのかわからないっていうね、相談をよく受けるんですね。自分なのに自分のことがよくわからないなんてね、とっても不思議な話ですよね。なぜそんなことになってしまうのかと言いますと、前編でねお話しましたけども、ね、持って生まれてきた本の個性というですね、あるがままの自分がいる、でもね社会でうまくやっていこうという自我に飲み込まれるんですね。さらに善悪の観念であらゆるものをジャッジするっていうね、超自我にしっかりと支配されるっていうわけなんですね。ですからもう訳は分からなくなってしまっているっていう状態なんですけども、ね、長男が後から生まれてきた次男三男にボコボコにやられてしまっているって感じですよね。実際にこんな兄弟がいるかもしれませんが、まあ、実に悲しい話ですよね。さて3人兄弟の中で一番支配力の強いのは三男坊の長次男なんですね。彼はとにかく手がつけられない暴れん坊、相手だけではなくて自分もジャッジの対象になります。言うことを聞かないと相手を否定したり非難したりする、ね、自分には罪悪感を与えて苦しみのどん底に突き落とそうとするんですね。でもね、この三男坊にはとても分かりやすい弱点がある。それは善悪の観念を取り上げてしまうっていうことなんですね。そうすれば彼は全く動きが取れない。法律がなければ裁判官は仕事ができないのと全く同じ理屈ですよね。ですから観念浄化ワークで善悪の観念を手放していけばいくほど、彼はどんどんエネルギーを失ってやがて姿を消していくというわけなんですね。まあ長次我が消えちゃうと、まるで生まれ変わったようなね、解放感を感じることができます。一体あの苦しみは何だったんでしょうね。いろんなことがまるで過去性のような気がします。ありがとうございました、ほなさいならということでですね、ここで旅を終わってしまうという人はね結構多いんです ね。顔はつきものが落ちたようにすっきりされて、もう楽しくて仕方ありませんって感じですので、私は止めることはありませんが、ね、登山でいうとねまだ5合目のあたりなんですね。確かに三男坊は消えたので家の中はとっても静かで快適になる。でもね、まだ人生の支配権は次男の自我がですね、しっかり握ってるんですね。まあ兄貴に任せるとろくなことになれへん、人生はこのわしに任せときや、あんたは引っ込んどき言ってる、そんな感じですよね。自我っていうのは過去の記憶の集合体であって、脳が認識してる自分ですから、実体というものがない。実体がないからこの外の世界から存在価値を手に入れようと必死になってるね。この自我が人生を支配している限り、どうやってこの社会とうまく付き合っていこうかっていう考え方が人生の中心に鎮座するんですね。その考え方があるがままの自分を抑圧する、やりたいこともやれず言いたいことも言えずっていうね、よい子ちゃん状態っていうのはまだまだ続いていくってわけなんですね。はい、ご質問いただきました K さんですけど、結論から言いますと、上司に意見があるのなら我慢せずに言っちゃえばいいんですね。 まあ、それぐらいで辛くなるような会社であれば辞めてしまえばいいというわけです。自分を殺して会社を生かすなんてことやってますと、まあ、結局ですね、鬱になって遅かれ早かれ会社を辞めることになってしまうということになるかもしれませんよね。でもう一つ、辞めてどうやって生きていこうかと考えると不安ですということなんですけども、不安になるのは辞めた後のことを考えるからですよね。私たちは1秒先のことは全くわからない世界に住んでいるわけで、ですから辞めた後のことなんかね、どれだけ考えてもわかんないんですね。わかんないから不安になる、ね、辞めた後のことは辞めた後考えればいいんですね、なんてね言いますとですよ、まあ自我はとんでもなく非常識なアドバイスだってね感じるはずなんですね。自分の意見を通すことって仕事を失うなんて、なんてバカだ、このご時世で仕事があるだけで幸せじゃないか、ね、会社にいる時だけぐっと我慢すればいいだけじゃないかってね言うわけなんですね。まあなんか聞いてると一理あるような気がしてきますよね。ですからね、このフラフラフラフラしちゃうんですね。もし岡本太郎さんの人生をですよ、自我が支配していたら、ね、あの万博の大屋根に穴が開くなんてこともなくですよ、こんなに有名になることもなかったはずですよね。でこの太郎さんの言葉を一つここでご紹介します。人に理解されたり喜ばれようなんて思うな、むしろ認められないことを前提として自分を猛烈に突き出すんだ。はい、社会とね、どうやってうまくやっていこうかとか、どうすれば自分を守ることができるのかなんてね、そもそもこの人考えちゃいないんですね。そんなことより持って生まれてきた個性や感性を猛烈に前面に押し出していこう、それが正直に生きるということなんだというわけなんですね。はい、もう一人のね太郎さんの話をしてみたいと思うんですけども、俳優の山本太郎さんね、皆さんご存知だと思いますけども、先日ね所属事務所を辞めて脱原発活動をされているわけなんですね。この間の散髪屋行きまして、それで週刊誌読んで知ったことなんですけども、ね、この山本さんは脱原発を主張するということでね、仕事を失ったり周りに迷惑かけたりすることをね気遣ってずっと葛藤していたそうです、ね、声を上げたいけどなかなか一歩前に踏み出せない。でもね、どうしても自分の気持ちが収まらないんですね。でついに、ね、あの孫正義さんがやっていたツイッターのアンケートっていうのがあったそうなんですけども、原発の賛否を問うんですね。そこ でその時にんーよっしゃということでね、そこにこの自分の思いをこのぶつけたそうです。もう大っぴらにこの主張したんですね。でその時のことをこのように表現されていました。自分自身が解放された喜びで涙が止まらなかった、と人間に戻れた。はい、認められたい、愛されたい、自分を守れなければならない、ね、そんな自我の壁をぶち抜いた人は皆さんスカッとしてますよね。なぜかというと、この恐怖や不安っていうのは自我が作り出したもので、そもそもそんなものはなかったんだ、幻想だったんだってことがね、ぶち抜いた後で初めてわかるんですね。でもね、この正直に生きるっていうのはとっても勇気がいる。なぜなら正直に生きるということとですね、この社会的な幸福はねまるっきりリンクしないんですね。と言いますか、ある意味真逆だと言ってもいいですね。ですからこのあるがままの自分を前面に押し出して正直に生きれば生きるほど、ね、自我が考えているこの安心安定安全という幸せからどんどん離れていく。でもしかしたらね、自我が大切にしていたものを失ってしまうということが起こるかもしれません。なんていうと、いや絶対に無理やってね自我は言うでしょうけども、本心はね、誰もが自分に正直に生きていきたいと思ってるんですね。そういう思いがあるからこそ、破天荒で自分の意思を貫いたね人物に憧れるんですね。はい、新しい自分と出会うためには勇気を出して古い自分を捨て去るしか方法はない、ね、自我の壁をぶち抜いてあれがままの自分として正直に生きていくのか、それとも自我を喜ばすために自分を殺して生きていくのか、ね、さてあなたはどっちの生き方を選ぶでしょうか。ぜひね、静かに一人になれる時間を作っていただいて、自分自身に問いかけてみてください。はい、 今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。